恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
フィリピ2章の6節から11節。キリストは神の御姿であられる方なのに、ある方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。今日はご一緒に、一人子なる神を信ずと題して、使徒信条シリーズの第5回目を学んでいきたいと思いますが、4回にわたり、父なる神への信仰を、その告白を学びました。今日からは、10回に分けて、一人子なる神、イエス・キリストについての信仰告白を学ぶことになります。世界の歴史には、多くの偉大な人物が登場して、様々な花を咲かせ、歴史を彩ってきました。世界征服を図った、アレクサンダー大王や、チンギス・ハーンや、またナポレオン。世界的な文学者、ホメロスや、シェイクスピアや、ダンテや、ゲーテ。偉大な哲学者、ソクラテスや、アリストテレスや、プラトンや、パスカルや、カント。大音楽家と呼ばれる人々、モーツァルトや、ベートーベンや、バッハやヘンデル。偉大な芸術家、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、レンブラント、ゴッホ。たくさんあるので、私の好きな人だけ挙げてるみたいですが、偉大な発明家、エジソンや、またライト兄弟や、偉大な科学者、ニュートンや、アインシュタイン。偉大な宗教家や、偉大な実業家や、偉大な政治家や、偉大な軍人が、歴史の中には、こうした数々の偉大な人物が、きら星のごとくに輝いているのです。しかしです、こうしたすべての歴史上を彩った偉人たちを偉大な人々を束にしても、一人の人にはかなわないのです。それがイエス・キリストです。私たちがクリスチャンだから、私が牧師だから、手前味噌でそう言うのでしょうか？決してそうではないのです。皆さんが世界の偉人たちについて調べると驚くでしょう。世界の偉人たちのほとんどの方々がイエス・キリストの前に膝をかがめて、イエス・キリストは私の主です、私の神ですと礼拝を捧げているのに驚くでしょう。客観的に言って、この一人の人物ほど世界の歴史に影響を与え、そして今なお影響を与え続けている人はいないのです。アレキサンダー大王はわずか33歳で亡くなるまでに、広大な帝国を作り上げ、大きな影響を世界の歴史に残しました。彼が死んですでに2300年にもなるのですが、以上にもなるのですが、その偉大さを称える声は未だに響いているのです。昨年皆さんと一緒にトルコの旅をさせていただいたとき、あのトルコのあちらこちらで、2300年以上前のアレクサンダーの足跡を、実際の足跡じゃありませんよ、その足跡の偉大さを見せつけられました。近くアレクサンダーという映画も封切りされたんでしょうか、ということですが、しかしです。アレクサンダー大王は歴史の彼方にある存在であり、その後に踏み従う人などいないのです。 しかしイエス・キリストは2000年も前の歴史の中に確かに足跡を残された方ですが、なんと今もなお、このイエス・キリストに従う人々が世界中に何億いや何十億といるのです。ナポレオンは世界征服を目論んで失敗し、最後は絶海の孤島セントヘレナに繋がれました。彼の言葉が残されています。世は武力をもって世界を征服しようとしたが、ついに果たせなかった。しかし、あのナザレの大工イエスは愛の力によってそれを成就した。2000年も前にユダヤの小さな村で生まれ、小さな村で育った貧しい人生を送られたイエス様。わずか33歳で十字架の上で犯罪人の一人として処刑されたこの一人の男が、しかし今や世界中の人々から慕われ、信じられ、人々を引きつけてやまない。そして私たちもこの朝も、この一人の男に引き寄せられてここにいるのです。先日も散髪屋さんに行きまして、きちんと指示をしませんでしたので、気がついたらザクッと切られて、おいおい、ちょっと切りすぎだよというぐらい、せっかく、まだ横はあるんですから、たくさんこうあるのを見せつけようとしたのに、横まで切られてしまって、散髪をしてもらいながら、キリスト教の話になりました。私がクリスチャンで、牧師だということで、私がそんな話をしましたら、若い散髪屋さん、キリスト教のものだということが分かったとき、なんと彼は、ヒーって言ったんです。私がクリスチャンだと聞いて、彼はヒーって言って、あの、聖書を読むんですかというのです。はい、聖書を読むどころじゃない、聖書で生きてます。ヒー時々テレビで聖書の言葉が読まれることがありますが、かっこいいですね。なんて答えていいか。今度は私がヒエと言いたくなったんですが。西暦2005年という元も、あのイエス・キリストなんでしょ？大したもんですね、とですね、言ってくれました。大したもんですね、とですね、言われて、喜んでいいのか、どう返せばいいのか、複雑な気持ちだったんですが、実際イエス・キリストは、大したもんですと、感謝するだけでは済まされない、大変な存在なのです。私たちは何気なくイエス・キリストと呼んでいますが、実はこのイエス・キリストと続けて言うことは立派な信仰告白でもあるのです。イエス・キリストということは信仰の告白が込められた表現です。イエス、イエスースと聖書を呼びますが、ヘブライ語ではそれがエホシュア、ヨシュアです。旧約聖書に出てくるヨシュア、またホセアも同じ名前です。主は救いとか、主は救ってくださるという意味です。この名前を持っている人はたくさんいるんです。聖書の中にも旧約聖書にヨシュアさんいろいろ出てきますし、新約聖書の中でイエスという人はイエス・キリスト以外にまだ出てきますし、なんと共同訳聖書を見ると、あのイエス様の代わりに釈放された、あの極悪非道な犯罪人バラバも、バラバイエスという名前だった、というふうに記されているのです。ですからあのピラトは、お前たちはどっちのイエスを許してほしいのだ、ナザレのイエスか、バラバイエスか、というわけです。すなわちそれほどにイエスという名前は普通の、誰でもが持っているようなユダヤでは名前だったのです。しかし、キリストは違います。聖書の表現ではクリストス。ヘブライ語ではマシアハ。それがメシアと私たちは呼んでいるその言葉です。油注がれたものという意味です。旧約聖書では 王様になる人、また大祭司になる人、また預言者として立てられた人には、この油が注がれたのです。油といっても天ぷら油ではありません。オリーブ油が民食の油、この食に立てるという任命の油として注がれたのです。そして、イスラエルの人たちは、最終的には、油注がれたものが神から使わされてきて、その方は、誠の王様として、私たちの国を敵の手から救い出してくださり、誠の大祭司として、私たちを生ける神様の前に立つことができるように橋渡しをしてくれ、そして、誠の預言者として、私たちに神の思いを、心を、言葉を、すべて語ってくださる。そのような意味を込めた、メシア、油注がれたお方、キリストを、旧約聖書の預言に従って待っていたのです。そして、新約聖書に至ると、ナザレのあのイエスこそが、確かにその来たるべき救い主、キリストだと証ししているのです。ですから私たちがイエス、キリストと続けて言うとき、イエスこそ私たちが待っていた救い主、メシア、キリストですという信仰の告白になるのです。ユダヤ人たちはイエス様をキリストとは認めないで十字架につけました。そして未だにメシアを待っているのです。あのナザレのイエスは偽キリスト。本当のキリストはまだ来ないかまだ来ないかと待っているのです。私たちは散髪屋さんではありませんが、イエス・キリストの誕生によって世界の歴史が紀元前と紀元後に分けられたことを知っています。今年は2005年。キリスト誕生から2005年経っているというわけですが、実際は5年ぐらいずれてたらしいですので、正確に言えば今年はちょうど2000年かもしれません。それで、キリスト以前のこと、紀元前のことを BC、Before Christ、キリスト前。そしてキリストが来てから2005年、今年は AD2005 年と言います。あのドミニ、主の年2005年というわけです。しかしユダヤ人たちは、イエスをキリストと認めたくありませんので、この西暦を使いたくないのです。でも使わないと不便ですので、でもイエスをキリストと信じない彼らは BC、AD を絶対に使いたくないのです。それでどういうかというと、紀元を AD の代わりに CE というのです。コモンエラーといって、一般的な時代、年代。で、一般的にみんなが使っている年代で言えば2005年だ。そして、それに B をつけて、Before Common Era、すなわち、一般的な年代の昔、前に、以前、それぐらいに、ユダヤの人たちは、イエスをキリストと信じることは、まかりならぬわけです。私たちは、このナザレのイエスこそ、来たるべき救い主であり、一人子なる神であると告白するのです。聖書は明らかに、人として来られたイエス・キリストは確かに神の子であり、子なる神であると教えます。神のような方ではなく、神ご自身であるというのです。イエス様ご自身のお言葉とその態度から三つの場面を選んでそれを確かめておきましょう。なぜならイエス様を単なる神のような偉大なお方と信じるだけでは救われないからです。イエス様が確かに神ご自身であると信じることが救われるための必須条件ですから、これは重大なことなのです。第一の場面はヨハネ伝の8章から56節。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。ユダヤ人たちはアブラハムを民族の父と呼んで慕い、尊敬していました。しかしそのアブラハムもイエス様を見て喜んだというのです。ユダヤ人たちはその言葉にカチンときました。アブラハムはイエス様のその時代よりも2000年も前の人物です。ヨハネ8章57、58。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳にもなっていないのに、アブラハムを見たのですか？
イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。ここでイエス様は驚くべきことを口にされたのです。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。私はいたのですではありません。私はいる。もしも私が、昨日私はいます。10年前に私はいます。30年前に私はいます。そう言ったら子供でもおかしいとわかりますよね。母ちゃん、そう思うでしょ？そう。私はいたとすべきです。ところがイエス様はそうした文法を無視した言葉を語られたのです。2000年前にも私はいる。ユダヤ人たちはこの私はいるという言葉を聞いて石を取って投げつけようとしました。石打ちの刑によって殺そうとしたのです。それは神を冒涜する言葉だとすぐに分かったからです。どうしてそれが神を冒涜する言葉、自分を神と等しくする言葉とされたのでしょうか。ユダヤ人にはすぐに分かりました。あのモーセがあなたの名前は何と言われますかと神様に尋ねたとき、私はあるという名前だと答えがあったのです。永遠の現在で変わることなく、昨日も今日も明日もいつまでもあるお方。この名前はユダヤ人たちからすれば最も聖なる神様のお名前なのです。なんとそのお名前をイエス様は自分自身に用いたのです。第二番目の場面は、マルコによる福音書の第二章に出てくる有名な出来事です。一人の中風の人が、四人の人に担がれてイエス様のもとに運ばれてきました。イエス様にその病気を治していただこうとしたのです。しかしイエス様のおられる家は、戸口のところまで隙間もないほどの人々です。この1たす4人、中風の人と4人の友人でしょうか。なぜかイエス様が、その家を出てくるのを待つことができませんでした。待っていれば、いつかはその家から出てくるはずなのですから。でも彼らはすぐにでも直してもらいたかったのです。そこで、とんでもないことをしました。他人の家の屋根に上がり、その屋根を剥いで穴を開け、その穴から中風の人を吊り下ろしたのです。イエス様、その私たちの友人を直してやってください。その時イエス様は、その中風の人と4人の友人の信仰を見られたとあります。私だったら怒って、迷惑をかけるな。なんと、常識外れのことをするんだ。と言ったでしょう。しかしイエス様は信仰を見て、そこまで大胆なことをする彼ら、必死の彼らの行動に信仰を見られたのです。そして言われました。来よ。あなたの罪は許されました。この言葉に驚き怒ったのが、そこにいた数人の律法学者、聖書の専門家たちです。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。マルコ2の7。そうです。さすがに聖書の専門家です。神お一人のほか誰も罪を許すことはできないのです。するとある人は言うでしょう。いいえ、私だって罪を許すことができます。現にいろいろこれまでも許してきました。では私も神様なのでしょうか？いいえ、私たちが許せるのは私に誰かが罪を犯した場合にその罪だけです。A さんが B さんの頭をガツンと殴ったので私が出て行って A さんにあなたの罪を許してあげるよとは言えません。それができるのは殴られた B さんだけです。ところが、私が C さんを殺したとします。すると、私が殺した C さんはもう生きていませんので、私に対して何もすることはできません。では、私は安心かというと、いいえです。ピーポーピーポーとパトカーがやってきて、逮捕すると私に手錠をはめて連れて行きます。 私はその警官に言います。私はあなたに何にもしていないのに、なぜあなたはこんなことを私にするのだ。赤の他人が私を捕まえるのはおかしいと言うでしょう。でも、それはおかしいことですか？いいえ。私が日本に住んでいる以上、私は日本の立法に、日本の法律に縛られていて、その法律に背くと罰を受けねばならないのです。それ以上に、私たちが生きているのはさらに大きく言えば、神様の支配する神様の世界です。この世界全体を治めておられるのは神様です。そしてこの神様の世界には神様の法律があるのです。その法律に従って私たちは裁かれるのです。私たちが犯す一切の罪は、それが人に対してであれ、物に対してであれ、自分に対してであれ、一切の罪は実はこの神様に対して犯しているのです。心の中で誰かを憎んでも、警官がやってきてお前を逮捕する。今心の中で人を憎んだだろうとは言われません。しかし神様の法律では、それは罪として裁かれるのです。それは殺人と等しい罪として数えられるのです。この神様の法律に照らされるなら、私たちはみんな恐るべき罪人です。そんな神に対する罪を許せるのは神様だけなのです。イエス様がこの中部の人に、あなたの罪は許されましたと語りかけられたとき、私は人の罪を許すことができる神なのだとイエス様は主張されたのです。第三の場面は復活後の場面です。イエス様の復活された後の場面です。イエス様が十字架で死なれて、その亡骸は布に包まれて墓に葬られました。しかしイエス様が予告されていた通りに、三日目に死から蘇られました。この復活は確かに、このイエス・キリストは神の子であり、子なる神であったことの明確な証拠とされています。さて、蘇られたイエス様は、弟子たちみんなが自分たちもイエス様のように捕らえられて殺されるかもしれないと怯えて、鍵をかけて隠れていたその場所に姿を現されました。弟子たちはそこに蘇られたイエス様を見、その声を聞いて踊り上がらんばかりに喜びます。ところがです。ちょうどその時、弟子の一人、トマスはそこにいませんでした。帰ってみると他の弟子たちが興奮して口々に言うのです。イエス様が復活されてこの部屋に来られたぞ。私たちは確かに見た。しかしトマスはそう簡単に騙されるような性格ではありませんでした。オレオレ詐欺や振り込め詐欺には決して引っかからないような性質なのです。ヨハネ 20-25。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。それから8日後、主が復活されたのが週の初めの日、日曜日。その日から数えて8日後。ですから次の日曜日です。なぜかイエス様は週の初めの日の日曜日に人々の前に姿を現されるのです。人々は復活を記念する日曜日を主の日として、主を礼拝する日として守るようになっていきました。ですからこうやって週の初めの日の日曜日に礼拝をするのは、ここで復活されて今も生きておられるイエス様が私にも現れて語りかけてくださるということを期待して集まっているのです。トマスのように一回でもその日に留守をすると大損をするのです。しかし、イエス様はそんな疑うトマスにも一週遅れで現れてくださいました。一回も休まないようにと、ぜひ週の初めの日を大切にしたいものです。総会資料の準備をしていますが、この一年間で礼拝を一回も休まなかった 100% の出席の人がなんと6人いらっしゃいました。6人の表彰をしたいなと思うのですけれども、どんな表彰にしようかと考えています。トマスにならないように。でもです。でも、どうしても休まなくてはいけない事情なんかもあるでしょ。
なんとトマスに一周遅れに現れてくださったイエス様は、こうイエス様から扱われるのです。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。復活のイエス様にお会いしたとき、トマスはまさにイエスキリストの前に膝をかがめて、私の主、私の神と信仰の告白をしたのです。イエス様を神と信じないエホバの証人の人たち、先日も教会にエホバの証人の方がいらっしゃって、ニコニコしながら教会にいらっしゃって、聖書のお話を一緒にいたしませんかと牧師に言ってくださいました。私はどうぞお帰りくださいとですね、帰っていただきましたが、ですね、本当に悲しいことです。イエス様を神と信じないエホバの証人の人たちにとって、このトマスのイエス様に対する信仰の告白は非常に困った場面なのです。はっきりとイエス様に向かって、私の主、私の神と告白しているからです。エホバの証人はここでどう弁解するんでしょうか。こう言うんです。確かにイエスに向かって言ってるようだけども、この時トマスは上を向いて、上のエホバに向かって、私の主、私の神とイエス様に言ったんじゃない、エホバに言ったのだと解釈しようとするのです。これは無理です。無茶です。聖書ははっきりとイエスに言ったとあるからです。もしもイエス様が主でも神でもなければ、ここでトマスの礼拝を受け入れなかったのです。トマス、私を拝むんじゃない、私は主でもない、私は神でもない、拝むべきは父なる神だけですと拒んだでしょう。でもイエス様はこの時トマスの礼拝を拒まないで受け入れたのです。そしてイエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。イエス様が確かに神の子であり、子なる神であることを私たちはたくさん出てあるんですけれども、わずか3箇所から挙げていました。ぜひお一人お一人が聖書から確かにイエス・キリストは神ですという確信をご自分で持っているということはとっても大切です。借り物じゃなくして、あ、聖書のどっかにあったなじゃなくして、もしあなたがイエス様が確かに神様であることを聖書から証明、説明してくださいと言ったら、はいと言って説明できるように、ぜひ備えしておいていただきたいのです。さて、私たちは、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと、イエス・キリストを主と告白します。それはただイエス様が主イエス・キリストという名前だからそう呼ぶのではないのです。心から、イエス様、あなたは私の主人です。私はあなたのしもべです。はしためです。あなたの所有物、あなたのものです。ということを、イエス様を主と告白することで言っているのです。私たちは生まれながらに罪の中に溺れているようなものでした。聖書は罪の中に死んでいたとあるのです。死んだも同然の全く無力で虚しく、希望なく滅びに向かうしかない私たちの存在。死の恐怖に捉えられて奴隷状態。しかしイエス様は私たちをそんな罪の深みの中から、泥沼の中から、滅びの中から引き上げてくださいました。聖書は私たちをその罪の中から贖い出してくださった、代価を払って買い取ってくださったとあるのです。イエス様はあなたに私に言うのです。あなたは私が自分の命を差し出して私の血を流して罪の中から買い取った、あなたは私のものだ、あなたは私のものです。イエス様を主と呼ぶのは、そのことを認めての信仰の告白です。あなたは私の主、主人です。私はあなたのしもべ、いや、あなたのものです。ハイデルベルク信仰問答、その問い1。私は何度もこれを紹介していますので、皆さんも もう覚えられた方いるかもしれません。この問い1は読むたびに聞くたびに心に染みてきます。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの、ハイデルベルク信仰問答、その問い1、私は何度もこれを紹介していますので、皆さんももう覚えられた方いるかもしれません。この問い1は読むたびに聞くたびに心に染みてきます。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。生きている時に慰めになるものたくさんありますよね。皆さんも生きている間の慰めっていうのはいろいろあげることができるでしょう。大きな慰めは音楽です。一昨晩はご招待でバッハのマタイ受難曲のコンサートに行かせていただきました。ずっと以前からこのマタイ受難曲の CD を持って、大好きだった CD、 その CD で中心になって歌っていたのがピーター・シュライアーさん。なんとそのピーター・シュライアーさんがカナダに来て歌うっていうのですから、これは大変な良い機会です。70歳で今年引退をされるっていうことで、ですからもうこの声を生で聞くのはこれが最後というですね、その音楽会だったのです。実に3時間というですね、マタイ受難曲の全曲が演奏され歌われて、もうあっという間に過ぎ去るようなですね、贅沢な時間を過ごさせていただきました。確かに音楽は大きな慰めになります。絵を見ることも大きな慰めになりますし、ペットは慰めですね。本当にペットは良い慰めです。第一礼拝と第二礼拝の間に私のペットとしばらく語り合うことで、もうまた新たな力が湧いてきます。なんでそれがお祈りじゃないんでしょうか。家族や愛する人々との語らいが大きな慰めになりますし、仕事が慰めという人もいるでしょうし、旅行が慰め、食べることが私の生きている時の喜び、慰めですという人もいるでしょう。本を読むこともそうです。私たちがそのような生きている時の慰めをたくさん持っているということは幸いのことです。でもぜひそのような生きている時の慰めのリストを作っておいて、それが自分が死んでいく時にも慰めになるか、死んでいく時にもそれがやっぱり慰めになるというものがいくつあるか数えてみてほしいのです。聖路加国際病院の日野原先生は、私が死んでいくときにはレクエムをかけてほしいっていうんでですね、私は早速ですね、楽器店に行って、音楽のレコード屋に行って、そのレクエムをですね買ってきて、しばしばかけて、おお、これを聞きながら日野原先生は死ぬのかなんてですね、越に言ってるんですけどもですね、ですけど、そのレクエムを聞きながら日野原先生はその音楽で慰めじゃなくて、そのレクエムを通して主を仰ぎ見ることの助けになるからと言ってるのです。私たちが生きている時は慰めであっても、死んだ時にもそれが慰めとなるものは何かあるかなという時に、一つ一つが消えていく。そしてハイデルベルクのその答えが、確かにアーメンと言わざるを得ないのです。答えはこうです。私が身も魂も生きている時も死ぬ時も、私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。生きている時も慰めであり、死ぬ時も慰め、一つの慰めは何かといえば、この私が身も魂もすべてがイエス・キリストのものだ、イエス・キリストの御手に握られているイエス様の所有物であるということの中にこそ、真の慰めがあるというのです。主の力強い愛の御手に握られているということ、誰もこの私をその手から奪い去ることができない、死すらもイエス様の手から奪い去ることはできないということは、なんていう大きな慰めでしょう。北村よしこ姉妹が天に召された、生きている時に主の御手の中に握られたものになりました。 すると、もうこのイエス様の見てから、彼女を奪い去るものは何もないわけですから、安全なわけです。生きている時にもイエス様が慰めであり、死んでイエス様のうちに今行こうとおられるその時にも、イエス様が慰めとしておられるということを私たちは確信できるのです。今日の御言葉、フィリピ書の2章の10節11節、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。今日私たちも、この一人子なる我らの主、イエス・キリスト、このお方の前に膝をかがめて告白しましょう。イエス・キリストは主ですと。神に背中を向け、神に反抗し、ひたすら自分勝手な道を生きてきた私たちが、しかしその罪を示され、こんな罪人のために十字架にご自分の命までも捨てて、私を愛し私への救いの道をつけてくださった、その愛に心砕かれて、その足を、その膝を折って、ひざまずくのです。イエス・キリストは主であると告白するのです。その時、三つのことが起こるとあります。第一に、父なる神様が褒めたたえられます。私たちが膝を折って、イエス・キリストは主ですと告白するとき、なんと、そのことによって父なる神様が褒めたたえられ、その栄光が表されるのです。私たちがイエス・キリストへの信仰を告白すること以上に、神の栄光が現れることはないからです。第二に、膝を折ってイエス・キリストは主ですと告白することによって、その人は救われます。膝をかがめて、イエス様の前で信仰を告白するとき、救われます。そして第三に、あなたがそうすることによって、あなたの周りの人々もまた、共に膝をかがめて主を褒めたたえるものとされていくというのです。かつては神に背中を向け自分勝手な道を歩いていた者が、その生き方を変えられて主の御前にひざまずいて、イエス・キリストへの信仰を口にして生き始めるとき、それは周りの人々に影響を与えないではおかないのです。今日私たちも膝をかがめてイエス・キリストは主であると告白しましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。